答案について申し上げます。全体的な印象としてですね、文章の構成とかですね、表現力は非常にいいと思うんですが、専門的な力というか、出題の問いにですね、ちゃんと答えて、回答できているかというあたりがですね、ちょっと弱いところがありますね。厳しいことを申し上げますけれども、それが、技術士の試験、で一番難しいところでして、皆さんそれがお分かりになってなくてですね、何回も受けてですね、落ちてるというのが現状なんですよ。ですので、それが何なのかっていうのをですね、ちょっとでも感じ取ってもらえればと思うんですが、最初に必須のこの 1-2 問題ですが、この問題はメンテナンスの問題、でした。で、もう大体そんなのは、分かっててですね、回答はいくらでも書ける、という自信をお持ちかもしれないですけれども、最初の課題はですね、よく書けてますね。ただし1の括弧のすぐ下のですね、4行の前置き、これはいらないですね。で、なんか本題に入る前にですね、必ず前置き書きたくなるっていう気持ちわかるんですけれども、それは点にはなりませんので、できるだけ簡潔にですね、単刀直入に書かれた方がいいと思います。で、その問いの1の課題1、課題2、課題3、これいずれも OK ですね。で、次に括弧に重要課題と解決策で、ここから本題に入っていくんですけれども、ちょっとね、解決策がね、曖昧なんですよ。解決策の1がですね、メンテナンスサイクルの構築と非常に大きいテーマなんですけども、これ何やるんですか？社会資本を計画的に点検、診断して、その結果に基づいて最適に措置を行う。ごく普通のことですよね。これまで言われてきたアセットマネジメントを別な言葉に置き換えたような感じですけども、こんなんでいいんですかっていう感じなんですね。で、社会インフラの状況、修繕状況を記録し、その計画を更新するっていう、この PDCA のサイクルを回していくというような感じの概念なんですけども、そんなことだけでね、その建設のメンテナンスってできるんですかっていう話ですよ。で、それって予防保全のですね、考え方を言ってるだけで、もっと具体的に推し進めた提案が欲しいですね。右の下に図が書いてありますけども、これは PDCA のと同じような、ちょっと違いますけれども、サイクルを言ってるだけで、あんまりこの引用されてない、文章の中にですね、図括弧とかありますけれども、見てもいなくてもあんまり同じという感じで、イメージを表したものみたいですけども、イメージだったらですね、文章で書いた方がいいと思いますよ。で、対策の解決策の2はですね、フェールセーフ。これも、フェールセーフっていうのは、信頼性工学で分かりますけれども、これ何やるのか分かんない。具体的にフェールセーフって何するか、建設の対策ですか。で、解決策3は、自然災害のハードル対策。ここは具体的な内容がありますね。それがいいことなんですが、で、3ページに移りまして、共有リスクと対策とあってですね、ここからがですね、ちょっと大変なところですね。この難しいところでして、ここはですね、リスクの意味をね、申し訳ないんですが、誤解されてるみたいですね。で、こういう一般論としてのリスクを聞いてるわけではなくて、提案内容に由来するリスクを、出題者が、この回答者に対して、 自己評価を求めてるんですね。そういう、まあなんていうか、技術士がですね、提案した内容に対して、自分でチェックしてるかということを聞いてるわけで、対象は2ページのこの提案、3つの解決策についてなんです。で、具体的なそういう解決策についてですね、メンテナンスサイクルとフェールセーフとハード対策について述べていかなきゃいけないんですけども、リスクの内容はちょっと違いますね。技術格差による不十分な維持管理で、不適切な維持管理を実施するっていうんですけど、あと台帳が未整備のために、でちょっとその解決策との関連性がよくわからないですね。で、工事中の埋設物の支障とか建設機械の転倒とか、まあ、全然関係ない話じゃないかと思うんですけれども、まあ、そんなちょっとリスクが発散してしまったという感じで、あとはちょっと答えにならない結果となってますね。ちょっと残念なんですけれども、まあ、ここでですね、ちゃんと方向性をですね、誤らずにリスクを設定して解決策を書いていくという考え方が必要だったんですけども、それはやっぱり難しいんですよ。やっぱりそういう問題文の意味をですね、正しく読み解かないとそのようにできないんですね。4の必要となる要件、ここも思いとか心情とかですね、姿勢を表しているようですけれども、ご自身でいつも考えていることが現れたのではないかと思うんですけれども、そういうことを書く場所じゃないんですよ。これが4の要件は何なのかっていうとですね、問題文を読むと分かると思うんですが、業務として遂行するにあたり、必要となるする要件を技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から述べようって言ってるわけで、まあ、これを読み下してみるとですね、解決策としてやったメンテナンスサイクルとフェールセーフと、それからハード対策、これを普通にやるのではなくてですね、技術士としてやるとしたらどうするか、グレードアップして、その一つが技術者倫理を高めてやるにはどうしたらいいか、同じやるんじゃなくてですね、でもう一つは社会の持続可能性を高めるにはどうしたらいいか、そういう具体的な問題を聞いてるわけなんですよ。ですので、なんか対象が定まらない感じで、こういう心情とか姿勢とかですね、そういう、まあなんか個人の考え方を答えてしまうとですね、もうちょっと答えと違ってしまう危険性がありますね。そのような問題だったというふうに感じ取ってもらえますか。次にですね、問題の 2-1-1 に参ります。こちらは非常にシンプルな問題で、見識を直接問いかけてるんですね。で、この問題何書いたらいいのか分かんなかったじゃないかと思うんですが、何をどこまで書いたらいいのか分かんない。つまりその発電設備は分かりますけども、それが2つあるっていうのはそこまでも分かりのようですけども、その後どうするか、環境要素と対策をそれぞれいくつどのような順番で書いていったらいいのかというのが見えてないように感じるんですが、いやそれ問題文にちゃんと書いてないから、いやそれはですね結構はっきりと書いてますよね。で、これを読み解くとですね、その、テキストボックスのですね、青の、1と2に書いたようなですね、発電設備、環境要素、対策、発電設備、環境要素、対策というふうにですね、1の系列、2の系列の A、B、という、こういった構成になると思うんですが、で、まあ当たり前のことをですね、単刀直入に聞いたらこうなった。という感じですね。2の1の問題 の狙いですけども、それはこういう見識をチェックする、まあ、ですのでそういう、まあ、試験のですね、性格というか出題者の狙いを素直に感じ取れなかったりと、問題の意味を読み違えてですね、答えがなんかまとまらないということになりますね。問題の答えの構成が、なんか違っちゃってるように見えるんですけども、よく読むと、それぞれ答えられているように見えるんですけども、ちょっと曖昧だということと、環境要素が何かというのが明確にこう打ち出されてない、はっきりしてない、ということと、対策とそれが曖昧なんですよね。まあ、そういった求められていることを見出しに表してですね、明快にされた方が良かったかなという気がします。で、次にですね、 2-2-1 に参りますが、この問題はですね、経験値というか経験を問われている問題でですね、これがですね結構手強いんですね。で、この問題ご覧になって何書いたらいいのかお分かりでしたか？まあ、ちょっと私がですね、大変失礼なことをお聞きするかもしれないんですが、環境影響評価のですね、ご経験がですね、どのぐらいあるかというのがですね、ちょっと分からないんですが、というのは、答えとか狙いとかですね、事業者としてやるべきことがですね、あまり見えてないように感じますね。で、はっきり言いまして、この問題はですね、経験を問われてるんですよ。で、技術士というのは、まあ、7年以上の経験を求められますが、まあ、7年じゃはっきり言って足りないわけでして、こういう水面埋め立て事業をもう何回もやってる人がですね、その、干潟とかモバのそのアセスをやってですよ。で、それについてですね、何に着目したらいいのかっていうのが見えてるという前提で問題を出してるんですけども、まあ、それに対してですね、答えは、ほとんどそのようなことが答えられてないんですよ。で、なんか、答えに書かれてるのはですね、マニュアルにあることですよね。で、事業計画の調査、検討、市町村の窓口を通じて調査し、には文献調査をするで、括弧に業務手順、もうここで調査検討すべき事項終わりでですね、業務手順にもうすぐ行っちゃうんですよ。方法書の作成とかですね、スコーピングとか、バイアスに対応するとかですね。で、手順には準備書の作成、いや、まあこれってなんか教科書に書いてある手順そのものでして、いや、これ書いてもしょうがないと思うんですけどね。で、実際にその干潟モバのですね、含まれている場所でどんな項目で何をやっていったらいいのかっていうことを具体的に挙げていかなきゃいけないんですよ。で、それはやっぱり経験しなきゃちょっと出てこないところがあるかと思うんですけども、そういうなんかご経験があんまり出てなかったという印象を受けますね。で、関係者との調整方法についてもですね、これって非常に形式的なことであってですね、市や専門家と相談し地域の気象の保全について知見を得る、まあ、知見を得てどうするのかっていう、知見を得てなんか次にそこを分析して解決つなげていくっていうのが本来なんですけども、知見を得るっていうのは手段に過ぎないわけで、別にそんなことをですね、挙げても仕方ない、もっと解決につながることは聞かないといけないと思いますね。で、手順には審議会の答申を活用し背景根拠を示す という、まあこういったことをですね求められているのかもしれないんですが、ちゃんとその根拠に基づいて述べようというような、そういう姿勢は大事ですが、調整の内容ってそういうことじゃないですよ。もっと問題となるとかですね、そもそもこの調整は何の調整かといったらですね、業務を効率的、効果的に進めるための調整ですから、普通は簡単には進まないんですよ。もっと言うと、障害となるその問題が現れてですね、ストップしてしまうというのが常でして、それをどうやって乗り越えるかということを、プロマネは経験しているわけですね。そのことをですね、ちゃんと書いていかないと、その調整の内容とは言えないですよね。調整って言ってプロマネとしてやられてることって何ですかって聞いてるわけですから、いやそれがなんかこういうなんか事務的なこととかですね、勉強する知見を得ることですとかですね、議事録を共有するんですとか、そんなことでいいんですかという感じになってしまいますね。まあ、ですからここはちょっとそういうプロマネ の視点というかですね、行動、その経験をですね表すことができなかったということですね。まあ、そういったコンピテンシーをですね、プロの専門家としてのコンピテンシーを確かめているということなんです。この試験はですね、次に3-2に参ります。こちらはですね、グリーンインフラの推進戦略という問題だったんですが、この問題答案のなんか、キーワード練習、キーワード学習とかですね、答案をですねご自身で書かれてですね用意されていたのではないかと思うんですが、まあ建設環境って言ったらこういうのが出るからって言ってですね、もう暗記してですねダーって書いてですね覚えてですね、これ書いたらちゃんと合格点もらえるかもしれないってよくまとまったなんか答えですね、それをびっしり書いたら書いてきましたっていう感じなんですけれども、でいやちょっと待ってください、そのこの問題そんな風にはですね解けないですから、というのはですね最初のページですね、問題文でちゃんと宣言してるじゃないですか。グリーンインフラの特徴と意義は1、機能の多様性、2、多様な主体の参画、3、時間の経過とともにその機能を発揮するということをですね出題者も宣言しているわけですね。でこれに対して答えていかないともう答えじゃないんですよ。でそういう大事なキーワードを与えられているにもかかわらず、まあ、全然その引用してない。で書かれているのはですね、まあ、最初に前置きがあってですね、でこの次は課題の1はですね、こういう専門家の知見を、集める、で調整役が求められる、まあこれはコンサルタントのことを言ってるのかもしれないんですが、コンサルタントって調整役なんですか。それから突発的な災害への対応とかですね、であとはですね、景観創出、地域活性化、多自然が川づくり、自然再生とかいう、まあ、これ建設環境の、テーマですけれども、まあ、こういう、説明しやすいというか暗記しやすい内容で、なんとか答案を書こうとされているように見えたんですけども、これちょっと失敗だったと思いますね。まあ、厳しいことを申し上げますけれども、そういう出題者がですね最初に申し上げましたこの1、2、3のですね、まあ、命題を与えているわけでして、なんでこんなことをするかっていうのは、これがこうすることによってですね回答者、 受験者がですね、勝手に答えをですね、暗記した答えを書いてです、正解することをね、防いでるんですよ。その考えないで暗記で答えを書いてもダメですよとはっきり言って、昔は良かったけど今はダメですよと、ちゃんと考えて試験当日その場でですね、で応用して答えてくださいと言ってるわけですよ。それがまあその技術応用であり、課題解決なわけですけれども、そうではなくてですね、もうなんかキーワードを読んだ途端にこう答案をこう暗記した答案を書き出したとしたらですね、それは暗記の試験なんですね。ですからそういう方は申し訳ないですけども、もうちょっと勉強してくださいと文部科学省は言ってるわけなんですね。まあそういう大きな技術試験の転換があってですね、近年の試験では必ずこういうテーマが与えられてですね、それによって回答がですね支配されてしまうという、そんな問題ばっかりになってますね。過去も見てもらえば分かると思いますけれども、問題文が長くなっててですね、自由に答えられなくなってて、まあそれが元でですね、非常に苦しい思いをされて、皆さん答案書けなかったって言ってですね、嘆いてらっしゃる。で、まあでも、いただいた答案ではその2の重要課題と解決、対策のところに行くとですね、非常によくまとまってるんですね。解決策の1、2、3ですか、2ですか。それは流域治水の推進とか、人工建造物の組み合わせ環境配慮とかですね、図入りで、よく用意されたなと思いますけれども。で、ただし、まあ、これって本当の答えなのかっていうのはよくわかんない。その最初のページに書かれていたですね、課題と直接その、つながるかどうかはわからないし、課題の丸2がですね、突発的な災害の減災、を課題としてましたけれども、そういう答えなんですか。治水、流域治水の推進とかですね、人工建造物の組み合わせの環境配慮、まあ、その意味はですね、一応は認めますけれども、そもそもがですね、その機能の多様性、出題者が求めている機能の多様性と多様な主体の参画と時間の経過とともにその機能を発揮するという、その命題と結びつかないんですね。それはちょっと大きかったと思いますね。まあちょっとそのような違いをですね、ここで申し上げても仕方ない、もう書かれてしまった答案ですから、あとはこれをどう考えるかということになりますけども、解決策はそのような内容でしたね。で、3は共通リスクと対策。ここはですね、共通リスク、ダム下流や地方都市部の水田は洪水時に遊水地となれば損失を受けるため、受け入れ拒否の恐れがある。それから気候変動の予測不確実があるため防災対策が不十分となる。だから損失保障については関係者で議論して合意形成を図る、流水地受け入れ拒否の回避を図るとか、気象地震観測の予測の高度化を行うという、まあその間違いじゃないんですけどね、まあそんなに難しい話じゃないという気がしますね。この、リスクというのはですね、提案内容に対するリスクですから、この提案をやったときにですね、ダムの都市部の水田というの問題が必ず出てくるのかどうか共通してですね、 まあ、そうとは思えないし、提案内容はそういうことじゃないですよね。堤防整備とか、その、里山とか防災の、広く進めていくことをおっしゃってるわけですよね。それとか、グリーンインフラ、その建設物の利用、建造物の組み合わせで対処するということを言ってるわけですけども、まあその共通のリスクっていうのは、もうこのようなこととはちょっと違うように思うんですけどね。まあ関係性はあると思いますが、まあそれに対してですね、どうするかということで答えを挙げるとしたらですね、その合意形成っていうのはあんまりなんか調整になってない、ごく普通のやるべきことであってですね、合意形成が普通は進まないことが多いわけでして、それに対してどうするかという専門的な答えがないというふうに思いますね。もっとこの現場は大変な状況があるかと思うんですよ。そういう状況を経験されたことはありますかというようなことが問われていて、それに対してこういうふうに解決していくという工夫とかですね、テクニックとかですね、そういったものがですね、技術士のコンピテンシーとして求められているということなんですね。まあ以上答案について申し上げてまいりましたが、一番大事なことは問題文をよく読んでですね、その意味をはっきり分かることですね。この問題文だとすると答えはこうではないというふうにですね、気づかないといけないんですね。でそれは簡単にはいかないんですけど、練習すればできるようになりますね。でもし問題の意味が分かったら、じゃあどう書いていくかっていうのをですね、問いの1、問いの3とですね、論理的に書いていかないといけない、その要は発散しないようにですね、論理的の一貫性を持たせて書いていくということが必要ですね。で、そうやって書いていってですね、あとは表現する力ですね、これがまあ結構大事でして、課題とは何かとか解決策は何か、それから留意点って何か、これが結構難しいところでして、それはっきり意味が分かればですね、答え書きやすいと思うんですけれども、まあ、ちょっと一言では申し上げにくいですが、ちなみに私の講座ではですね、その辺のところをもう毎回練習してますので、皆さん完璧な答案を書けてるんですよ。で、どんな答案かというのはですね、その合格者というか模範解答を見てもらえれば分かると思うんですが、解決策は非常に前向きな建設な意見、建設的な意見が書かれていますし、留意点はですね、そのコンサルタントとしての、まあ、コンピテンシーですか、それがよく表れていると思いますね。あと今年の、そう最初に申し上げた必須科目では、去年に引き続いてですけれども、そのリスクとそれから、技術者としての、要件ですね、業務として遂行するにあたり必要とする要件、まあ、これ去年分かんなかったですから、でも今年はですね、もう完璧に皆さん練習されてですね、バシバシと答えられていたみたいですね。まあ、そういうふうにですね、的を絞って練習していけば必ず書けるようになりますので、まあ、今JES さんに行かれてたんですかね、そちらの方で、昔の答案の書き方を習われてですね、キーワード練習とかされてですね、まあなんとかやってこられたのかもしれないですけれども、その的確に何を書けばいいかっていう答案ごとにですね、マンツーマンコーチングでやっていけばきっと合格は早まると思います。まあもうそこまで合格の近くまで来てるのに、あとちょっとぐらい、もうなんかこれ以上講座習う必要はないと お考えかもしれないですけども、まあ、その角度の問題ですね。確からしさですね。何回受けたら、あと何回受けたら合格できるかっていうのがまあ見えない状態かと思うんですけれども、それが確実に姿勢が高まっていくということかと思います。まあ、そのような講座の指導を行っておりますので、ぜひご参考にしていただければと思います。ではコメント終わります。